さん、やってまいりました。居酒屋115回目の配信でございます。
イエイ
イエイ、
マッ
シュ
ー、
115
わかんないけどね。さあ自己紹介でございます。はい、じゃあ今日はリエピーが、
はい、
あ、しゃっくり出ない
出ない、はい、
しゃっくり出ないたっちゃんです。
あれあれあれあれ
あれあれ
よかったね、リエピーです。
はい、はい、
よかったね、タリミーです。
よし
よし
よし、ちゃんと喋れる、
よかったね、
よかったね、
あ、おめでとう。
リエピーの言う通りじゃん。
さあ、オープニングトークです。
はい、
あなたは甘党辛党、
うん、カフェで辛党、
俺両方、
両方、俺も実は両方、両方だけど、うん、どっちかって言ったら甘党かな。
あ、
うん、辛いのがね、ちょっとね、俺大好きだったんだけど、うん、結構ね、いけるかなと思ったんだけど、やっぱり、ね、辛すぎるのがね、先舌がしびれるなんてダメなんですよ。
俺、あれ、ダメ、あの、俺、あれ、ダメって、
あれ、
すごい、
あれ、
かなこと、あの、インド系の辛いのがダメ。
大好きや
った、ね、俺、韓国系のやつが好き、
あの、
豆板醤。
韓国系、
うん、
韓国もインドも大好き。
インドはね、痛い、
痛い、
痛い、タイも好きなの。
タイはなぁ、パクチーダメだ
な。あの違う、韓国系のやつは、韓国系のやつは旨味があの辛さの中に、
うん、
あのほら、例えばチゲ鍋にしても、うん、旨味があるじゃん、
うん、
カレーとかの辛いやつって痛いだけなんだもん。
インドカレー
うまいよ、でも
美味しいんだ。
そうだよ、
あまりわかんない、
スパイシーな感じ。
スパイシーだって痛いじゃん。
あ、でもね、あのそのカレーの中にあの炒め玉ねぎを入れるじゃん、あれ、
あ、あ、美味しい、
あれ旨味が出る、
旨味出ますよね。
私大好きですね、辛い、
うん、辛いの、例えば最近では何食べたの
辛いの、
うん、
あの、なんだっけ、ある調味料をデスソース
って、あ、あるあるある、サロンデスみたいな、
はい、なんかね、あのすごい可愛い瓶なんだけど、うん、なんか骸骨の
市販されてんの、
市販されて
る、へぇ、
骸骨のキーホルダー、
ドンキホルダ
え、ドンキで売ってんだ。
某クラブの某キストさんにもらったんだけど、うん、いやいや、私が辛いの大好きだって言うから、
あ、
あの、そうそうそう、ケチャップの代わりにそれでポテトを食わせたら、死んじゃって。
でも自分は、
私は全然平気ですよ。
それちょっとすごいね。俺だって一回あれを、あの、
え、食べたの、
うん、
うん、
あの友達がヒヒヒと面白がってやって、うん、俺大丈夫だろうと思って、あのフライドポテトにつけて食ったら、うん、ずーっと辛味がもう残ってる。そう、しびれるしびれる。
あれみたいな、もう
皮膚とかに敷くとしびれる感じ。
うん、本当に。
ハバネロ以上なの。
ハバネロ以上。
うわ。
いや本当にもうずーっと下に残ってるの。だからもうなんか水を飲んで、あ、収まったと思ったけど、もう水水分がもう、もう食道を通って下に降りたらもう辛いの。もうダメ。
空気が触れるだけだもん。
そう。
うわ。
ずっと水入れたいぐらい。
うわ、バカだそれ。
でも私も大好きだもん。
本当に辛いのが好き
だね。
甘いのはどうなの？
甘いのは。
でもね、甘い。
甘い
ケーキも僕食べないし、チョコレートとか、あの、たまに本当に疲れて、人間疲れてる時って、
そうだね。脳がね。
そうそうそう。そういう時だけなんかチョコレートとか。食べたりとかするだけ。
俺甘いの大好きなのよ。
高校生の時毎日そのコンビニに寄って1個か2個買ってシュークリーム買って食べてました。
うん、あ、俺もやってた。シュークリームうまい。俺カスタードクリーム研究家だから基本的に。
あ、本当ですか。
カスタードクリーム大好きなのよ。
俺前に、うん、今消しちゃったんですけど、ミキシーのコミュニティ持ってたんですよ、うん、甘いもの研究会
って
して
るでしょ。あ、
それで友達とそのコミュニティのメンバーと
巡ったんだよね。
巡ったの、コンビニを。
え、どこ？あ、コンビニで？
全部。
コンビニのスイーツを食べ歩きみたいな。
ああ、
美味しかった。
どこにある？
シュークリームで一番美味しいのは、ミニストップじゃなくて、なんだっけ、サンクル
って、
サンクスか、サンクスのミルクシュークリーム美味しいですよ。あれがやばい。シェリードルチェっていう。ブランドの。
へぇー。
やばい。あれはね、とろける。うわーって。うわーって感じ、
ね、わーって感じ、
わーって感じ、わーって
感じ、わーわんない、
うわーって感じ。
お、クリームパンはいろいろやった、あの、いろんな
パン屋を。クリームパン大好きで、
俺ね、うん、その、まあ、一応メジャーパン屋のクリームパンの中では、うん、山崎のクリームパンが大好き。
っとうちらに対抗するような辛いもん出してねえよ。じゃあ
無理
無理無理無理、こんなに熱く語れない。
うわぁ、こんな
甘いのかな。辛いもんに対してなんか熱いの語ってみなよ。
辛いもんに対して、
もうご探偵、探偵仲間といっぱい出るみたいな。
蒙
古
ラーメンだっけ。
蒙古
タンメンだね。
中本、
中本、あれはもっと私プラスしたやつ。
でもあそこ食べたんだよ。で、あれあそこだったかな、あのマンゴードあるじゃん、うん、でそこで山椒が塊で入ってて、うーってなっちゃった。
やべえ、すごいんだけど
山椒の別にどこで、ね、全体的に広まってれば、うん、塊入ってたんだよ。
あー、塊、ね、
だからここだけその噛んだ部分だけ味覚がなくなっちゃって、
あー、しびれるしびれる、
結構噛めない、
結構噛めない、
しびれるしびれるしびれる、
あれはすごい最悪だった。
あの、うん、みんな辛いもの食べた時とかって汗が出るじゃない、うん、
はいはい、
どんな感じで出る。
出ないでしょ、私
じわかな、
じわ、うん、俺ね、うん、泣くのよ、なんか涙が出る。
え、それ
なんだろう。いや、それは本当本当本当、いや、フレッサ
ーいるいるいる
いるじゃん、うん、
でもあの私の 元の連れが辛いのを私に付き合って食べてくれたんだけど、ああもう本当に湯上がり的な感じ、ああだからもう本日から汗が出ちゃって髪の毛が
いる
いる、
めちゃめちゃ嫌いぐらい汗かいてるのに、うん、で私なんてもう本当に全部汗のとこなの、
まあ、あ本当だな、
ね、本当に辛いのが好きなんだね。じゃあ、
うん、新陳代謝がおかしいよね。
新陳代謝おかしいって言われた、うん、
あれじゃあ南国生まれだからじゃない。
あーそっか、うん、
南国生まれだからじゃない。
南国生まれだ
から関係あるのそれ。
逆かな、北に近い方があれか、
う
ん、
そうだよ、裏だよ、北に近い方がだってすごい刺激的なアルコールの度数が高いお酒とかあって、
そうです
よ
ね。
そう、
俺仕事場の上司がね、うん、辛いもの食べるとすごいコントみたいに汗かくよ。もうべしょべしょになってる、ここら辺の。
え、そんな辛くなくても、
うん、いや辛いのが好きなのやっぱり。
あ、うん、あじゃあそれを求めに行ってんだもん。
そうだから、もう
それするみたいな、
だから涙とか汗とか鼻水とか、だからよだれとか全
部よだれって
出ちゃうぐらい
出ちゃうのよ。
でも私でもも
うリエビってド M でしょ。
え
ド M でしょ。
ド M 関係ないやん。
鼻水ズーズー出るぐらいの辛いもの
好き。
でもさ、そんな嫌だ、そんな汚いとこ見られるの。
で
やってみるとなも
ん汚くなるの。あ、はい、もう清水
清水だ、
鼻水も清水。
ドワ
ー鼻水も先生です
。さあ、以上です。今回も頑張って参りましょう、
はい、
よっせーの、じゃない、居酒
屋イヤーン。
セーバーって言っちゃったからね。
電池ショックが必要です。充電しています。
あなたにも救える命があります。人道サバイバルは音楽を通じて命の大切さを考えるイベントです。第2回ジェイオンサバイバルは1月9日北九州芸術劇場で開催します。当日はインターネット放送も行いますが、ご自宅の方はぜひお越しください。
はい、月の第2週目はありえないニュースです、
はい、
ありえないニュースとは世界のありえないというニュースを取り上げてそれについてトークするコーナーです。
前回面白かったね。突然言われたから時も言
えない。もう前回同じ説は踏まないようにして、
でもね、
もう台本もちゃんと開いたままね。
よかった、
もうびっくりした、もう
俺すごかったもんね、うん、伊藤ちゃんに対して無茶振りするの、無茶振り急に振るから、あんた、前なんかこういうなんかセリフ書いてなかった
な、
台本じゃないからね。台本じゃな
かった。
台本あったけど、セリフがない、セリフはないからね。さあ、ありえないニュースです。
おい、
一つ目、ありえないモンスターペアレントのクレーム要求事例集です。
お
さあ、保育所編。一つ目、朝は忙しいので保育所で朝食を用意してくれ。
なんだそれ。保育所はお前ホテルじゃねえぞ。
そうだね。ないでしょ。 どんだけだよね。
お前の仕事なんだって感
じ。本当だよね。口封じじゃないのかって話、
母親なんだ、母親。
ああ次です、はい、保育所側で水筒に名前を書いたとことに対し、ネットオークションに出せなくなった弁償しろ。
なんでオークションありきだ。
そうだよね、
剥がせよ。
そんなにさ大切な水筒だったらさ使わせたって話じゃん。そもそも買うなって話でしょ、ね、
てか
すごい
せ
こい、
剥がせよ、
せこい、剥がせよ。てかあ、そうだよね、テープの上に書かせるべきだよね。
そうそうそうそう、
テープ買ってここに書いてくださいっていう。
だから後でネットオークションに出せるように名前を書くのはお前だろうみたいな。保育所のせいじゃないよ。
次です、夜遅くまで起きているのは保育所のせい、お前のせいだ。
なんでなんで、ね、それ理屈が分かんないけど、なんで
エリックが分かんない、
なんでそれで郵便ポストが分かるのも保育所のせいだ
よ。そうなんだよ、そんな勢いだよ ね、 ね次、写真を撮る時には、身長の低い子供の並べ方に配慮して、だから
前に
目の前に大きい子がいると映らないよっていう。
あ、そうなの？
多分そうだ。
でもそれはあってもいいと思う。
いやだって、それはなんで、そうだから身長低い子を前に出すのは当たり前じゃない？それはだからそういう並び方をさせるのは OK じゃない？だそこで文句を言うのかな？
じゃなくてさ、ちょっとテーブルで撮るとするじゃん。
うん。
だからしたら目の前に身長高い子がいて、うん、その奥に小さい子がいたら。映らないじゃないですか、そういうことじゃないですか。
あ、でもそれは正論じゃない、
集合写真じゃなくて。
え、
正論じゃない、
なんで
だって、ああ手がちっちゃいんだからちょっと配慮してみんなで記念写真なんだから
さ、そういうことじゃなくて。
まあね、あ、俺だからその手をちっちゃい子を前に出すのはもう当たり前だから、なんていうの、その手をちっちゃい子を前に出したことによって背がちっちゃいってことを自覚させるから、それはいかんだろうみたいな。
あ、
幼児の、 その精神を害するみたいな意味でもうちょっと配慮して、こういろいろ背の低いことが高いことが関係ないですよ、でも何気に背の低い子は前に出さなきゃいけないよっていうさ、めんどくせえ。
おい、響かないみたいな、
めんどくせえ。もう
学校編まあね、学校編、授業中に落書きをしていたのを注意されたことに対し、親が子供が落書きをするのは先生の授業が面白くない考えた期間。どうかと思うけどね。
まあ全然芸人じゃないから ね
、まあ、面白くさせるのが、ね、授業ができたらそうでもないから、
ね、だいたい面白いことばっかりやってるやつは全然慣れないから ね、
ね、まあ、でも興味を引かせるのは確かに大事かもしれないけど、
まあね、
そこまで、生徒会に問題があるでしょ逆に、
うん、いやてか全部そうでしょ。全部そうでしょ。俺は
次です、娘がいじめに遭ってるから教室にモニターカメラを設置しろと要求。
てか娘にモニターカメラ持たせねえか。
そうだよね、自分で持ってない
やん、その録音できるあの機械。
あのヘッドなんだっけ、
あのヘルメットにカメラ、
そうジェットコースターのやつ。
だってあれいじめられてる、ジェットコースター映んない
やついいんじゃない、いじめられてますって。
誰にいじめられてるか全く分かんない、
ね、いいじゃない、後ろ向き
余計いじめられてるもん。
そこ突っ込んだ、そこ突っ込んだ、まあ余計いじめられるよね、それはね、当たり前だね。
次です、ラグビー部の子が、毎日練習着を持って帰るが、紛失や間違いによるトラブルのもと学校で洗濯させろ。
あ、それはよく
職務怠慢じゃない、職務怠慢じゃない、職務怠慢、職務とかその、
うん、まあお母さんがね、
お母さん
仕事しねえみたいな、だいたいみんなそうだ、お母さんが仕事したくねえから全部こんなこと言ってんだよ、
だよね、もうでもね
って。てかでもね、
マネージャーっていうポジションの子がいて、マネージャーさん、
ああ、うん、
あの同じ、
ね、そうですね、
マネージャーが全部員の洗濯を一気に引き受けてやってるっていうところがあって、
あ、だからそうだ
ね、いいとこだ。
でも
マネージャーがいない学校もあるじゃん、
男子校とか、
うん、男子校でもマネージャーはいる
の。でもそれって母親やるくらいやるべきでしょ、毎日持ち帰ったとしても一日一着じゃん、
うん、
大して変わりはないだろうって、普段の洗濯は。
てかやれよだよ、
ね、やれよだよ、
お前は、お前の仕事は何だ
って、何だって
話、お前は何て、お前テレビを見ながらケツをボリボリ書くのが仕事か。
千本むさぶりながら、ね、次です、うん、友人と喧嘩をして興奮状態の息子を担任が後ろから抱きしめた、体罰だ、学校に登校させられない、
体罰、
抱きしめるのって体罰か。
ジャンコなんて物差しで戦ってたの。
いや、これあれ、
でもさ、興奮さし した子を抱きしめた
って、後ろからなんか抱きしめて止めたってことでしょ、
体罰に当たらないでしょ、むしろ、う
ん、お母さん同人誌の読みすぎじゃない
、おそい、強すぎ、
お
母さんも BL の同人誌読みすぎでしょ、これ
BL の先生が女かもしれないじゃん、
あーなるほどね、
そうとは限らない、
あーさ、モンスターペアレントってドラマやってたじゃん、
やってたやってた、
あれでさ、あの教師がさ、生徒の方に手をポンって置いただけなのに、それが体罰だみたいな感じで、
ああ
だから相当、なんなのこの、その神経質な感じ、親の
クレーマー団体
や
ん、そうだ、うん、言いたいだけなんだろうね、その、うん、普段のステルスを発散しないがためにそれを言ってるだけ
で、立場の弱い人間をネチネチいじめるっていう、そういう陰湿な遊びですよ、
卒業アルバムでね、なんだ、あのね、枚数均等にしろとかさ、
そうだね、
卒業アルバムとか見てびっくりした、俺の写真全然ねえよみたいなの、いじめこれみたいな
そんなことあってあるの？
ああ、まあ一応一個あったけどね。あのメンバー紹介みたいな、メンバー紹介じゃないか。あのね、家じゃねえよ。家じゃない。死んだ子がよく使ってた。
死んだ子？
休んだ子とかね。
死んだ子
あまりにもひどい。
あまりにあまりにひどい。
あまりに死ぬさあ、ブレイニーさんです。二つ目。
男の母乳にチャレンジするもついに断念ちょっとね、
行きましょう、
はい、チャレンジ精神だけは買いたい、スウェーデンからのニュースだ自分の母乳で子供を育てたいと頑張っていた男性がいたのですが、はい、ついに成功せずチャレンジを断念したのですこの男性はミルクマンの異名を持つマグナスさん26歳、ストックホルムに住む彼は なんとか自分でおっぱいからミルクを出して子供に与えたいと今年の9月からずっと取り組んでいたのですが、やはりどうも無理らしいということで諦めたと思います、無理だろ、男性でも胸に刺激を与え続ければホルモンが本当にホルモンが分泌されて乳が出るという学説を信じ、
あくまで学説、
あ、なるほどね、うん、自らの胸をポンプで吸引するなど刺激することを断続的に行ってきたらしい男性がおっぱいを出すことができれば乳児の頃から主体的に子供と関わることができるのではないかというのがどんどん彼の挑戦の理由のようです、
なるほど、
テレビ局も彼の追跡取材をしていたのですが、最終的には彼が得たのは胸の痛みだけでした
そ
りゃそうだよね、そりゃそうだコメントしてチャレンジの難しさを伝えてこの企画は終了しましたそれにしても男性がおっぱいを出す可能性は非常に興味が深いところ、実際に男性から母乳が出た事例が報告されて、おお、報告されるんだ、
あるある、
全く無理というわけではないので、また別の形で挑戦してほしいですねと、
そうだよね、挑戦してほしい、
これはあれだよね、なんかあの黄金伝説とかで芸人にやらせたみたいな、
聞いてはないですけどね、
俺とか結構ね母乳とか出そうなおっぱいだけどね、
うん、そうだねなんかでも妊娠、子供を授かった時には母乳って出るもんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
女の人でもなんか父が出ないとか、
はい、
男の人で父っていうのはなかなかないと思うんですよね、
いやそれはあるよね
まだまだまだまだ、
いやでも一回俺エロ漫画描いてる時に母乳にすごいハマったことがあって、母乳を描きたい、母乳で漫画を描きたいって思って、
母乳をテーマにしたね、
母乳をテーマにした、母乳をテーマにしたまあね、まあそんな感じなんだけど、そういろいろ研究したけど、なんかまあ着地ではないんだけどね、母乳っていいねって話だね
うちがないんだね、知り切れたもん、
知り切れたもん、なんか飲みたいね、
チューチュー吸わせると母性本能が確かに出てくる、
吸いたいね、もうチューチュー吸いたいね、
同意求めないで俺に、
本当に本当に本当にな
かなかチューチュー吸う機会ないからね、
でもそう書いてあったけど、子供を一番近くに感じられる習慣だろうね、これって。
まあそうなんだろうね。だからお父さん
目線で。
お父親しかいないからね。
あの母乳ってあの母性の塊じゃないですか。だから男性がそういう憧れるのも分かるんですよ。
分かる。
うん、ね、母親だけは特権だと思ったって。だけどさ、その26歳のマグナスさんはさ、
マグナスさんはさ、
あの お子さん持ちのお父さんってこと。
そうだよね、うん、結婚してるんだよね、帰国者、
うん、奥さんいるの
か。多分いるんじゃないですか。だって子供がい
るんだけど自分も母乳を出したいと思う。
そういうことですよね、うん、
なんでよ、なんでで別にね。
だからそのほら主体的に関われる一番近くに、で子供に。
でもさ、お父さんはお父さん前にさ、接し方っていうのが
ね、だからお父さんにしかできない接し方をすればいいじゃないね。
そう、母乳にこだわらない、ね、
でも憧れではあるんじゃないか、もしかしたら。
憧れは分かるよ、
分かる分かる、
うん、だから自分も
気持ちいいじゃない。
だからさ、寂しいにさ、あの自分の本当子供にさ、自分 の, あの乳首をさ、こう
しょっぱいって言われるだけだよ。
赤ちゃん喋ったよね。
あ、すまんね。
うん、うん、
ねしょっぱいお父さん、
その感覚だけでも味わって、
そうそう、こんな感じですよ。さあ次です。
はい、
じゃあリエピーさんお願いします。何でもいいのか。
いいの
いいんじゃない。
はい、
リエピー、リエピー、
はい、
リエピー、
リエピ
ー。はい、同じ日に他界した仲良し夫婦、夫の死から3時間後に妻も亡くなる。
うん、
おお、なんか素敵。どんなに愛し合っている夫婦であっても人間が必ず死ぬ運命にある限りいずれ別れの時が訪れるもの。しかし別れを迎えた後の寂しさや片時も離れたくないとの思いなどから死ぬ時は一緒にという願う夫婦もいるかもしれない、
はい、
中国には偶然同じ日にこの世を去った老夫婦がいる。長い時間を共にしたこの老夫婦が迎えた最後とはどんなものだったのだろうか。二人が結婚したのは18歳の頃。いいね。二人で野菜を植え、家畜に餌をやり、稲を収穫するという生活を何十年にもわたって送ってきた。
いいね。
周囲の人からは言い争いをしないほど本当に仲の良い夫婦だったと評判だったそうだ。仲睦まじく幸せな日々を送っていた二人だったが、2006年、妻が脳卒中で倒れてしまう。妻は話すこともおぼつかない状況だったが、そこは長い人生を共に歩んできた夫婦、身振り手振りでコミュニケーションを取り、水を飲みたい、寝返りを打ちたいなど、夫には、妻の気持ちが手に取るように分かったそうだ。そんな、看病生活が3年続いた2009年6月のある日、疲労がピークに達したのか、今度は夫と、身体に異変が起きる。膝関節の痛みが、
膝関節、
これね、医学的に膝関節って言うんですけど、膝関節の痛みがひどくなり、病床に伏してしまったのだ。それぞれ二人は共にベッドに横たわりながら心と心を通い合わせ、
なんで
手と手を握り合い毎日を励まし合ってきた、はい、しかし11月に夫が他界、そして夫の死に直面した妻も後を追うようにその3時間後に亡くなった。家族の話では妻の枕には大きな涙の跡が残されていたそうだ、うん、共に83歳で、岸くもこの日は2人の65回目の結婚記念日だ
った。あ、
すごいね。同じ年に生まれ同じ日にこの世を去った夫婦、病気に苦しんでいたとはいえ65年間連れ添った夫婦にとっては幸せな最後だったのかもしれない。
これある意味理想の夫婦
だね。本当に
すごいね。
結婚式に望んでたその理想と全く ね、
これ以上のない別れ方だよね。
そうこの上ないね。
ね、
本当に
すごいね。
これすごい。
だって本当に付き合いなんか結婚した当初って、うん、例えば死ぬまで一緒だよって言ってもこんな理想的なこと絶対ないじゃん。
ねえ、
すごいことだよね。
すごいシンプルに生活してたわけじゃん。
そうだね、
うん、
これ子供とかがいたんだよね。
いるいる、うん、一応
で神がちゃんとしてもらったわけだよね、
うん、まあ多分病院のそのあって行ってないじゃなかったんですか。これ多分ここには書いてないけど本当は行ってないの。あの息子たちには心配かけたくないからってことだよ。
ああそうなの、
うん、最後は一応こういう風に家族の人は見たけど、うん、それまでは心配かけたくないからってことで、うん、あんまり行ってないんだって自分たちがそういう病床にいるってことは。
83歳ってことはさやっぱりほらいろいろあちこちなんかあるじゃない、でしかも脳卒中ってさなんか俺の奥さんなんてほとんど何もできない状態で老老介護じゃん、ね、老人が老人を介護するような感じ。そうすると介護する側が結局的に みたいな感じで、あのやられちゃって結局旦那さんが先に亡くなったんでしょ、
うん
うん、でそれを旦那さんの人を理解できたっていうのがお互いにボケてもなかったと思うじゃん。それはなんか奇跡だし、
そうだね、その時点でね、
そうお互いがお互い思い合ってるからこそ、うん、
そういう時点でね、本当に
そう一心同体少女
隊
みたいな
感
じ。
少女
隊
だ。
筋肉少女
隊。いや一心同体少女隊ですよ。
はい、
はい、
知らないのね。
筋肉少女隊違うわ。
少女隊知らないのよ。
知らないのよこの人。
筋肉少女隊しか知らない。
一心同体少女隊。
少女隊。
ムカつく。ムカつく。
ミホレコチーコですよ。
わかんないよ。
まあそういう。ミホちゃん
の方が好きだ。ああ僕はチーコが
好きだな。チーコじゃねえよ。
下劣。そうでも下劣な話をしてる場合じゃないでしょ。
ちゃんとちゃんといい話なんだから。
いい話なんだからせっかく選んだんだから。
でもあれだよね、夫婦とかってやっぱり片方行ってしまうと、
うん、
なんか片方もどんどんどんどん弱っていくみたいなね。
そうそうそう。
でも女性は逆じゃないですか。
生きる張り合いがなくなる。
旦那がなくなっても女性は逆に強いじゃないですか。
そう。
ああ。
そう
なん
だ。
そうなんだ。
え、誰に？
うちの祖母も。
あ、本当。
うん、
旦那が先に亡くなっちゃったんだ。
そうなの。そのおじいちゃんが81歳で亡くなったんだけど。
うちの地元で言ったらまあ早いですよね。沖縄はね、
長寿だからね。だってうちの祖母が亡くなったのは
103歳だ
から。わー、すごい。女性は強いよ、本当に。旦那が亡くなっても
。だからね、おじいちゃんが亡くなっても、その間ずっと必要だった
の。旦那が、男は弱いよね。
そう。
あの、家内の死に。
うん。奥さんが先に亡くなっちゃうと、旦那はやられちゃうね。うん。
うちもやっぱりね。
自殺する人もいるからね。
うん、
うちおじいちゃんが、おばあちゃんが先に亡くなって、うち母方のね、おばあちゃんが先に亡くなって、おじいちゃんがその後に亡くなったんだけど、やっぱおばあちゃん亡くなってからおじいちゃんが、
そう。
おじいちゃんがおばあちゃん亡くなるまでかなり健康だったんだけど、健康っていうかもう丈夫だったんだけど、おばあちゃん亡くなってから急にボケ始めた。
そう。そうなんですよ。
急
にだから、ドッと出るんだよね、
そうそうそう
全体的に。
安心感だったんだよね、そのおばあさんがいること
に。張り合いっていうか生きがいだったのに、それは感情がなくなったって思って、
そう
ね、もう自分の中でも心が一部なくなったから。ね、
風が
風が体の一部を持ってかれた感じなのね、ちょっと本当に。
そうなんですよ。
いい話だよ。
多いよね。
ね、
いい
話だ。愛ですよ、愛。
愛、愛だろ、愛。
愛だろ、愛ですよ。
絶対ないな、その子たちは。
あれよ、
どうかね、
人にここまで
一応でも俺も言ってるけど今
に 愛される必要ないもん。
あ、俺もないな、
あでも愛されるよね、愛したいタイプだもんね、マイク、リエちゃん、なんか
やっぱり他人よりも自分が
好き。
ああ、
そうじゃない。
でもみんなそうだよ、どんな風に綺麗事言っても、
うん、
綺麗事さ、でも本当に理想、これはどんな綺麗事を並べても、
ね、そうなんだよね、うん、
一番理想だよ、
うん、そうだよ。
だからカール爺さんのそろそろ見えって今映画でやってるじゃない。
ああ
、うん、見たの。いや見てないの、見てないの、見てないんだけど、見てないんだけど、でもなんかそういう感じの楽しかなっていう
見てないのに。
でもあれじゃん、カール爺さんのそろそろ見たあれ、奥さんがかなり早い。
そう、早かった、
ね、早い、だから先代だから、もうだから若い頃からの奥さんの夢を、あの年取ったおじいちゃんが
叶えるっていうね、
叶えようっていう、それ
は
奥さんに対する愛情
じゃない。
ああ、
うん、そういう愛って本当に難しいよね、そういう小さな愛って、
うん、そう、いる。だって奥さん一筋なんだもん、奥さんしかいないん
です。逆に男性がそういうのって珍しいよね、
うん、本当
に一筋っていうのは、
うん、そういうご夫婦がいる傍らで、
こういう綺麗な愛があった
りとか、
お互い
気をつい
て、
お互い支え
て、
うん、
こういう愛を、
でも
現実
問題大変だよね。
そうだ
な、あれ
でも逆に一緒に亡くなるんだったら俺は今、まあ、苦しい思いをしたくない。
だって息子さんとかに知らせてないんですよ。
あ、多分最終的には知らせ
たんですよ。最終的には知ってんだけど、例えば、ね、お父さんがダメになって、ダメっていうか、お父さんが逃げ倒れてるけど、
そう、お父さんが、あ、亡くなっちゃったよって、あ、どうしようって、あたふたしてて、お葬儀はどうしようって、わたわたしてる間にお母さんが亡くなっちゃって、で家族はきっとパニックだよね。
あ、逆にね、
うん、
2人分だからね。
うん、2人分。
まあ、どうしようか
って。現実だよね。
だから、外国でしょ、この話は。
中国。
中国。 あの日本だと結構大変だよね。
日本だとね、掃除とかね、
うん、
と
い色々大変です、色々大変です。
そんなわけで、お疲れ様です。
はい、
東京の願いの前にチェーンオブサバイバルです。
はい、
いよいよ来週です。
来週、
今週末です。居酒屋と居酒屋のオープニングトークと、コーナーの間に CM を流しておりますが、いよいよ今週末の1月9日、
はい、
に、AED、自動代替式受胎同期、いや、人命救助に関するイベントチェーンオブサバイバル命の連鎖ボリューム2というイベントが福岡県の北九州芸術劇場小劇場にて午後2時より開催されます。AED や人命救助に関する、講習という堅苦しい内容だけでなく、アーティストさんのライブもあり、楽しいイベントとなっておりますので、気軽に参加できると思います。当日はインターネットライブ、インターネットにてライブ配信もされますが、お近くの方はぜひご参加ください。詳しくは居酒屋の公式ページなどに、チェーンオブサバイバルのサイトへのリンクバナーを用意しておりますのでご確認ください。そして、ボリューム3が3月13日に神戸にて、ボリューム4が、5月中旬に、山口にて開催される予定らしいので、詳しい情報が入りたい、とって番組内もしくは居酒屋の関連サイトでお知らせいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、リエピさん、
はい、
お願いいたします。
はい、はい、居酒屋では各コーナーへの投稿、ご意見、ご感想をお待ちしております。ソーシャルネットワーキングサービスミクシィ内にある居酒屋コミュニティのトピックに、コメントしていただくか、投稿用メールフォームから送信してください。
はい、なんで同じこと言ったの。
なお、
シンクロ
しないので、月1回のスピードとして採用まで時間がかかってしまうかもしれませんが、ご了承ください。よろしくお願いします。
すごいね、何今の。すごいね、って言っちゃったね。本当にびっくりした今。
キャンキャン
か。キャンキャンだよ。バーバーカパン。
あれ、これズラなの。
本当ズラだよ。
びっくりした。
あ、ズラじゃないってか、あれ髭だよ。あれが髭
だよ。髭を固めてるんだよね、前髪を。そうそうそう。
はい、お疲れ様でした。また来週お会いいたしましょう。
はーい。
たっちゃんでした。
パリリでした。
ピーピーでした。
グッジョブ。
グッジョブ。
バイバイ。
バイバイ。
いつもと違う。
すごい。
なんか楽しかった今の。
グッジョブじゃない。
ちょっと今の楽しかった。
バイバイ。それも兄貴です。
バイバイ。
バイバイ。
兄貴。
兄貴。